にちは。カンドラの森の住人、ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。今回のテーマは、皆さんがカンドラにハマったきっかけを教えてくださいというアンケートです。リスナーのニコさんからのリクエストでした。これはね、カンドラファンなら誰でも答えられる質問ですよね。ですので今回ね、初めてお寄せくださった方もいらして、とっても嬉しかったです。でメッセージもありがたく読んでおります。ハマった年代はね、皆さん様々なんですよね。ですので今日はね、ファン歴の長そうな方からご紹介していきたいと思います。はい、それでは皆さんのカンドラにハマったきっかけご紹介してまいりましょう。最初はみっちゃんやるねーさんからです。ゆりさん、こんばんは。私がカンドラにハマったきっかけは、偶然見た勝負師というドラマが始まりです。そのドラマの主人公はソン・スンホンが演じていました。そのソン・スンホンに母がハマってしまい、秋の童話を見て感動し、以降私も韓国ドラマにハマっていきました。はい、みっちゃんやるねーさん、ありがとうございます。勝負師、1998年の作品です。おそらく今回ご紹介する中では一番古いドラマかと思いまして、最初に紹介させていただきました。その後のね、ソン・スンホンさんの秋の童話、これは2000年の作品ですね。この時の相手役はソン・ヘギョさん、ね、25年経った今でもソン・ヘギョさんは大活躍でいらっしゃいますよね。この頃から出演していたというのがもうすごいです。はい、ということで勝負師、秋の童話でした。そしてこの後いよいよ第一次韓流ブームと呼ばれる時期になるんですよね。2003年に放送されました冬のソナタが大人気になって、はい、大ブームになりましたよね、日本でも。でやはりアンケートでもここでカンドラにハマったよという方が複数いらっしゃいますので、はい、紹介していきましょう。まずはペタコさんからです。私がカンドラにハマったきっかけは、 NHK 地上波放送の冬ソナが後に BS で2話連続放送され、それを一気見した時からです。20年以上も前の話ですが、 NHK 地上波で放送された冬ソナというドラマがその頃話題になっていました。新聞の記事にもなっていたのを覚えています。それまで私には全く縁のなかった韓国のドラマなので、一体どんなドラマなんだろうとすごく気になっていました。子供の頃に少女漫画をむさぼり読んで育った私なので、ドラマの内容や雰囲気からして、もし見たら私もハマるんだろうなと思ってはいました。しかし残念なことに地上波放送は終了していて、なかなか見るチャンスはやってきませんでした。その後しばらくして BS にて2話連続放送が始まったんです。思った通りハマりましたね。2話ずつ連続で一気に見たってことがハマるきっかけとなったのかもしれません。気がつけばどっぷりとカンドラの沼にハマってしまいました。そして周りの友人たちにも冬ソナを見るように勧め、カンドラ仲間に引きずり込みました。今でもみんなカンドラが大好きです。はい、ペタコさん素晴らしい、ありがとうございます。そうそう、あの頃ね、 NHK がまず地上波で放送をして、その後 BS でとね続けてくれてたんですよね。いやー、ペタコさんが伝道師となって冬ソナをいろんな方に伝えてくれたんですね。さて、その冬のソナタから何回もブームでハマり直している方々もいらっしゃるんですよね。はい、その方たちを紹介していきたいと思います。次の方はチョロさんです。カンドラ熱は3回目のピークを迎えています。最初は2004年 NHK の冬のソナタ、 その後は生活の変化で熱は冷め、2012年ラブレインを BS で見て再燃。その後また生活に追われて熱が冷めた頃に来たコロナ禍でネットフリックスに加入してみたイカゲーム。そこからカンドラ熱は高止まりで見続けています。ヨン様、グンちゃん、ダルマさんと流行りに乗ってきました。でもやっぱり冬のソナタが私にとって初めてで思い出深い作品です。はい、チョロさんありがとうございます。だるまさんは、だるまさんが転んだのイカゲームのことですかね。そうそう、こうやって時々再燃するって現象あるあるですよね。私もまさにそういう感じでした。まあ、ただこの時期、私の場合ですよ、この時期は別の回でも喋ってるんですけど、母と母の姉が冬ソナにハマっていて、当時20代だった私は割と冷ややかに見てたんですよね。ちょっと古いようにも感じていて、ね、母たちも懐かしいって言ってたし、まあ今考えるとね、見とけばよかったなと思います。ね、3回目のピーク今楽しんでいらっしゃいますかね、チョロさん。はい、次はことことさんからいただきました。カンドラ歴を振り返ると、まずは NHK で放映された冬のソナタです。全く何も知らずに見始めたので、高校生役をなぜこんな大人が演じてるのと引き気味ではあったのですが、すれ違う2人の行く末が気になりハマり込んでしまいました。その後チャングムの遠い遠い道のりにもハマり込みました。次はぐっと間が空いて愛の不時着。振り返ってみると実に王道を歩んでいますね。今はネットフリックスで見られる作品を見ています。カンドラは見ているうちに登場人物がどこかで生活している知り合いのように感じられて、あの人どうしてるかなとふと思ったりしてしまいます。愛の不時着を見た時は南北が一つになることを自然と願う気持ちになり、力のあるドラマだなと思いました。はい、ことことさんありがとうございます。そう、冬のソナタね、高校生役大人の俳優さんが演じてるという、まあ私は逆にね、冬ソナのあの高校生時代の2人が好きでしたね。もうだいぶカンドラに免疫がついてから最近冬ソナを見たので、あの30代でも高校生演じてる人いますからね、ちょっと慣れてきました。いや、あの愛の不時着はね、第4次韓流ブームとも呼ばれてますよね。この後ですかね、そのウェーブもご紹介してまいります。はい、ことことさんありがとうございました。はい、それでは次の方は、ピーちゃんさんからですね、ご紹介してまいります。母が私の名前はキムサムスンを見ていたのをチラ見して、めっちゃ面白いじゃん、最初から見たいと思いました。その後天国の階段で私はカンドラ沼にどっぷりハマりました。日本のドラマとは違う展開にそうくると声に出てしまうほど、見たいカンドラリストが増え続けています。はい、ありがとうございます。ピーちゃんさんはね、私の名前はキムサムスン、2005年の作品で、はい、ハマりましたということですね。いや、これヒョンビンさんね、人気高い作品ですね。で、天国の階段は2003年の作品ですね。チェジウさんとクォンサンウさん、いや、これもドラマチックで人気が高いですよね。あれですよね、愛の不時着にもちらっと出てくる作品ですよね。でもうね、おっしゃる通り、日本のドラマとかなり違って新鮮な作品たちっていうね、受け取られ方をしてましたよね。で、やっぱりね、この世代は親が見ていてという方が多いのかなと思います。はい、お次の方もそういうパターンですね。ではお読みしたいと思います。つぼったつぼこさんからです。ゆりちゃん、お久しぶり、ご無沙汰のつぼこでございます。古い作品を鬼リピートするのに忙しく、最近のアンケートに答えることができませんでした。今回のはこれなら回答遅れそうと飛びつかせていただきました。ぴょん。きっかけは親が見ていた韓流時代劇です。チャングムやイさんといった作品を飽きずに繰り返し見ていました。気に入るとリピート視聴するのはどうやら親譲りのようです。 そばにいた頃ほぼ興味がなかったのですが、それでも親の思考に慣らされていたようで、数年後壺が墜落した作品はやはりというか、どこから見ても立派な韓流時代劇でした。韓流ってじわじわ染み入るように私の人生に親しんでいたんだなぁと思うと、なんだか感慨深い。今後も韓流作品をいろんな形で楽しませてもらおうと思います。ハマってよかった。はい、つぼちゃん、お久しぶりです。ありがとうございますね。お互いハマってよかったって思いますよね。ここで注釈をつぼちゃんからいただいておりまして、この数年後、あの積もったつぼこさんが墜落した時代劇というのは太陽詩人記でした。はい、このポッドキャストでもね、つぼちゃんと一緒に太陽詩人記は語らせていただきましたよね。で、そうそう、あのチャングムとかイさんとかね、あの NHK がずっと放送してくれてましたからね、私も両方見ました。そうなので、私はあの現代ドラマよりも時代劇の方が入りやすかったかな。割とね、私たちの親世代もそうでしたよね。なんかもう完全別世界だと思って見られますので、もう違和感なくね見られました。で、どっかで喋ったと思いますが、私が最初に見た韓国ドラマはやっぱりチャングムなんですよね。で、今ね、まさに今なんですけど、何度目かのチャングムを見てますが、もうやっぱりね面白いんですよ。もうしょっちゅうチャングムが危機に陥っては頑張って克服するので、全く暇な時がないというかね、本当に面白いドラマだなと思って止まらず爆速で見ておりますね。イオンエさんもとってももう生き生きとしてるし、チジンさんは素敵ですし、ね、そしてね、あの最初に見てからもう20年くらい経ってるので、私自身が歴史が分かるようになってるんですよ。なのですごい面白いんですよね。あの4・3軍って誰なのかとかね。で、あとはその20年経ってますので、いろんな俳優さんをやっぱり発見します。で、まずは子役でイ・セヨンさんが出てるのにびっくり。いや、本当あれはね可愛かったですよ。あの時にはもう全然ね、イ・セヨンさんその後すごく素晴らしい女優さんになるっていうのも知らずに見てましたしね。はい、あとはね、今回発見したのはチェジノさん。チェジノさんって知ってます？怪物で、ジュウォンのお父さん、ハンギファンという役をやった、ヨジングくんのお父さん役だった人ですね。いろんなところに出てるんですけど、私がちょっとナムグンミ祭りで見ていた昼と夜にも出てましたし、結構最近いい役で出てるんですよ。この方がチャングムではすごい早く、多分名前もない役だと思います。日本の和光、わかります？海賊和光の役で出てきてて、日本語喋ってるの、ジノさんが。で、それがちょっとすごく新鮮で、若いジノさんがね、あ、こんなところに出ていたんだって、結構悪役としても好きな俳優さんなので、いや面白かったです。なのでね、こういうつぼちゃんもよくやるリピート視聴っていいなって思います。はい、そして太陽詩人記はね、2007年、いや、これもヨン様効果でだいぶ人気がありましたよね。私もこの時にもう一回ブームが来た感じでした。はい、つぼちゃんありがとうございました。はい、それではまた別の作品でハマった方をご紹介していきましょう。この方も常連のリスナーさんです。ようこさんからいただきました。ハマったきっかけはコロナ禍の自粛。きっかけとなる作品は星から来たあなた。最初にこの作品を見ることになったきっかけは実家の父。コロナ禍でハマるよりも前に実家に帰った時に父が見ていて、面白いのまた見てるくらいで続きも気にならず終わったんです。今思うと、え、父よ、これ見てたのって衝撃ですが、当時は何も思わず、その後また実家に帰った時にまたまた父が見ていて、その時にさすがに続きが気になって見始めたのがきっかけです。でも最初に見たのがぶつ切りで、しかもカットシーンがあると知って速攻で DVD 買った思い出。最初に DVD を買ったのもこの作品で、星から来たあなたはいろいろ思い出深い作品です。そこからキムスヒョンにはまり、他の作品を見ていくうちにスヒョン以外の作品も見たらカンドラ面白いとなり、ズブズブと沼にはまり、早6年経ちました。 見たい作品も出会う俳優さんも年々増えて、一生見終わらない気がしています。はい、陽子ちゃんありがとうございます。そうなんだよね、こう推しが増えていくという現象ね。そして見たい作品がこうなんかすごい勢いで増えてって、もう一生見ても多分見終わらない、私も同じ気持ちでおります。星から来たあなたは、まあ、2013年の作品なんですけど、コロナ禍がきっかけだったということなんですね。いや、お父さんが星から来たあなたを見ているという、このラブコメを見ているというのがびっくりですね。いや、うちの父もね、前も喋りましたけど、カンドラ好きだったので、いやもしかしたら見てたかもしれないな、これ。で、多分男性の、60代ぐらいの方、リタイア後に暇だからちょっとテレビつけてたら、なんかカンドラやってて見ちゃったっていう人も多いんじゃないのかなって思いますね。そうそう、だから私もね、陽子さんと同じようなパターンがあって、実家に帰った時に父か母かどっちかが気候後見てて、で続きが気になって家で見てそのままハマったっていうこのパターンの人はやっぱり多いんじゃないのかな。そしてね、この辺りから冬ソナー時代の頃のカンドラからちょっとね変化がありますよね。星から来たあなたはもう宇宙人とのラブロマンスですし、だんだんこのファンタジー要素が強くなってきて面白かった時期なのかなと思います。はい、ということで次はまさにそのファンタジーで新たなファン層を獲得した作品となります。はい、カズコグさんのコメントをお読みしたいと思います。コロナ前、友達と釜山旅行に行きました。その帰りの飛行機で、友達が、最近めちゃハマってるカンドラがあって、という話になり、私はその頃カンドラは全く見ていなくて、話半分くらいしか聞いてなくて、鬼と死神が出てきて、ブロマンスもあり、恋愛もあり、出ている人めっちゃ男前なんよ、というドラマ。もうわかりますよね。旅行から帰り、しばらくしてからインフルエンザにかかりました。予防接種していたので症状は軽く、それでも出勤停止になり、元気なインフルエンザ患者となりました。家から出れず暇すぎて、ドラマでも見るか。ああ、アマプラ見れるんや、そういや。こないだ言うてたドラマなんやっけ。変なタイトルやったなあ。あ、トッケビ。ほぼテレビの前から動かず出勤できない間に見終わってしまい、そこから転がるようにカンドラの沼にズブズブにはまってしまい、今に至ります。その当時の私は韓国ドラマといえばチャングムを少し見たことがあるくらいの感じだったのに、韓国ドラマすごい、なんて面白いんだとなり、まずは婚遊作品、その後アマプラにあった彼女は綺麗だったを見てパクソジュンとなったり、私にトッケビを教えてくれた友達はハマってからの私の変わりようを見て、教えなかったらよかった、こんなにハマるとは思わんかったと私に言ってきます。それというのも、友達は韓国語の勉強のためにドラマを見ていたので、カンドラ好きというわけでもないので、軽い気持ちで私にトッケビを勧めたらしい。もともと映画やドラマをそんなに見る方ではなかったのに、カンドラにハマってから韓国映画も見るようになり、なぜか日本の映画も見るようになりました。韓国語を勉強し始めたり、韓国も行ったり、俳優さんのファン見に行ったり、 K-POP のアイドルを好きになったり、よく考えると今の私の趣味や好きなものはトッケビから始まったようです。先日カンドラにここ最近ハマった両親を連れて韓国旅行に行きました。時代劇ドラマを撮影しているロケ地ツアーに両親と参加したりしました。両親も喜んでいたので連れて行ってよかったなぁと思っていますが、両親とカンドラの話ができることも嬉しいなぁと思っています。長くなりましたが、結局私がカンドラにハマったきっかけはトッケビでした。はい、カズコグさんありがとうございます。はい、ということでここからはトッケビでハマった皆様のエピソードになりますが、いやー、カズコグさんすごいですね。すっかりなんか生活が変わってしまったような。 でもね、最終的にはご両親とね、一緒にこのカンドラの話ができて、韓国にもね、連れて行って、いや、親孝行ですね。なんかすごく羨ましいですね。あ、もう本当に私たちのね、人生を豊かにしてくれるきっかけになりますね、カンドラは。はい、それでは、次の方ご紹介しましょう。マリンポンさんからです。当時、7チャンネルテレ東でやっていた「トッケビ」をたまたま見ていたら、日に日にドハマりして大好きになり、沼化しました。人生で一番好きなカンドラです。はい、ありがとうございます。こうたまたまつけてハマっちゃったパターンですね。これなんか罠にかかった感じですね、ほんとね。はい、次の方を読みします。ナオコムさんです。きっかけになったのは何気なく見た「トッケビ」です。壮大なドラマに衝撃を受けました。そしてカンドラ沼に深く沈めてくれたのはコンユーさんです。はい、ありがとうございます。ナオコムさん、これはマリンポンさん同様、たまたま見たらハマっちゃったタイプですね。やっぱりね、トッケビはちょっとカンドラの中でも雰囲気が違うので、思わず見ちゃいますよね。私も初めて見た時衝撃でしたからね。そう、さっき気候号の話をしたんですけど、私が深く深く沼る一歩手前は気候号だったんですよ。で、そこから俳優さんをたどって違うドラマを見るというのが始まって、で、チチャオクさんのファンミにも行って、で、その後ですね、トッケビに出会ったの。で、とどめ刺されちゃいました。で、コンユさんにはまって、ツイッターのアカウントは作るわ、ポッドキャストは始めるわ。私も人生変わっちゃうような出会いでしたね、トッケビとは。はい、では、トッケビがきっかけだった方、最後のコメントをお読みします。カンドラアジョッシさんです。2020年頃、世間で第何次かのカンドラブームが起こっていた頃のことです。当時の私はカンドラに対して古臭い、わざとらしい、嘘臭いという偏見や先入観を持っているくせに、なんとなく興味は惹かれているという状態でした。そんなある日、どれ、流行りのカンドラとやらを見てやろうかという気になり、まずは歴代ナンバーワンと言われているドラマを見てみて、それでハマればよし、ハマらなければ本当に自分には合わないんだと納得できるだろうとスマホで検索してみました。そこで何のランキングかは覚えていませんが、ヒットしたドラマこそが「トッケビ」だったのです。そこからはご想像の通りです。恐る恐る見始めた「トッケビ」の面白いのなんの、ときめいたのなんの、泣いたのなんの、命に関わるくらいハマりました。衝撃でした。そう、その日を境に、ただのおじさんはカンドラアジョッシに生まれ変わったのでした。そして時は流れ、そうこうしているうちにカンドラについて知りたいな、聞きたいな、語りたいなという気持ちになり、とある素晴らしいポッドキャストにたどり着き、カンドラ愛が深まることになるのですが、それはまた別の話でした。 はい、カンドラアジョシさん誕生秘話でしたね。はい、トッケビからでしたか。いや、命に関わるくらいハマったというのが具体的にどんな感じなのかすごい気になります。私の、同僚にね、ウヨンウ弁護士は天才肌をめっちゃハマって見て、クーラーをつけないで、エアコンをつけないで、危うく熱中症にかかるところだったっていう方を知ってるんですけど、それも本当に命に関わりますよね。 どういう感じだったんでしょう、カンドラアジョシさんの場合は。いや、本当にね、面白いのなんの、ときめいたのなんの、泣いたのなんの、本当にそういう感じですね、トッケビ。一緒です。そしてそこからカンドラの森にね、たどり着いてくださったんですよね。もう大感謝です。実はこの回の次のアンケートが、カンドラの森をどういうふうに聞いているかというテーマなので、ぜひぜひそこもカンドラ女子さんの聞き方 ぜひお送りいただければと思います。はい、それではいよいよ一大ブームとなったドラマの登場です。リンリンさんからのコメント、一言です。コロナ禍での愛の不時着です。 はい、リリーさん、ありがとうございます。そうです、愛の不時着、これがきっかけだった方も多かったですね。予想通りです。はい、それでは、次の方のコメントもお読みしていきましょう。ブーニャンさんです。コロナ禍当時話題になっていた愛の不時着がどうしても見たくなり、人生初のサブスクに加入、毎晩徹夜気味で夢中になって視聴しました。キュンキュンするし、涙するし、笑えるし、で韓国ドラマに沼った瞬間でした。その後ヴィンセンチョでさらにハマり、サブスク契約数もどんどん増やし、今に至ります。はい、ブーニャンさん、ありがとうございます。実は私もサブスクに手を出したきっかけになったのが愛の不時着でした。すごいね、話題になってましたし、見たいな、今すぐ見たいなって思った時に、これネットフリックスオリジナルでしたからね、テレビ番組、テレビ放送では絶対にやらないんですよ。なので仕方なくネットフリックスに契約した。まあそんなにね、面白くなければっていうのも変ですけど、他になければ愛の不時着だけ見て終わりにしようと思ってたんです。でもね、その後、そう、おっしゃる通り、ヴィンチェンゾとか椿の花咲く頃とか、サイコだけど大丈夫だとか、素晴らしい作品の配信が続いたんですよ。もうね、サブスク生活からは戻れなくなりましたね。はい、それでは次の方をご紹介しましょう。海野さんからです。コロナ禍で友達に勧められた愛の不時着です。まさかカンドラにハマるなんて驚きでしたが、家族を巻き込んで何度も見ました。 CD も買って OST から韓国語を学んでみようと思い、今も続けています。はい、海野さん、ありがとうございます。皆さん、やっぱりコロナ禍というキーワードが出てきますね。もう閉塞感のある時期にね、家にこもりながらみんなでワクワクしてみた、ありがたい作品でしたね。こうね、韓国語を勉強したいという気持ち、すごくわかります。私もね、だんだん学んでみようという気持ちにもなりましたし、そして海野さん、今でもね、続けられてるというのは素晴らしいなと思います。ありがとうございました。はい、次はガネーシャさんのコメントです。もともとは韓国に旅行に行くのが好きで、少しだけ韓国語の勉強を始めていた。以前はイケメンですねだけ見たことがある程度だったけど、韓国語勉強しようと思ってハングルの読み書き程度だけ勉強していた。少しの単語とか。韓国に旅行に行くと、拙い単語だけでも使えるのが嬉しいのと、韓国に行くことで韓国語の勉強を頑張ろうと思えるから、モチベーション維持も含めて旅行に行っていた。でもコロナになってしまって韓国に行けなくなってしまった。そして韓国語の勉強のために家で韓国ドラマでも見るかと始めたのがきっかけで、推しができて、韓国語も推しができる前よりぐんぐん伸びた。確か一番最初に見たのは愛の不時着。トッケビを勧められていたんだけど、1話が難しくて、いや、愛の不時着にしようと思ってトッケビは一旦保留。愛の不時着もリピートしまくった。そしてそろそろ次見ようかなとトッケビを見始めて、そこからカンドラの沼にドボン。婚姻イドンウクが推しとなり、めでたくオタク爆誕しました。最近はドラマも見ていないけど、見始めたら止まらなくなるのが分かっているから、今はお休み中。はい、ガネーシャさん、ありがとうございます。で、ガネーシャさんとは、はい、プライベートでもお付き合いあるのですが、そっか、愛の不時着が先だったのね。トッケビでこういう移動向こう推しっていうイメージが強かったので、そっちが先かと思ってましたね、ガネちゃんは。で、推しができるとね、もうどんどん韓国語の勉強をやる気になりますよね。もうガネちゃんはいっぱいファンビに行ってますから、だいぶね、通訳なしで聞けるようになったんじゃないんですか？いや、こういうの嬉しいですよね。はい、ガネーシャさん、ありがとうございました。はい、それではここからは、コロナ禍の中で愛の不時着以外でハマった方のコメントをご紹介してまいりましょう。 ゆきさんからです。そもそものきっかけはカンドラ好きの人からじっとり勧められたことです。当時の私はカンドラといえば冬ソナで止まっていて、今なおブームが続いていると知らず、なんで今更カンドラと思って、その時はおすすめに乗りませんでした。その後年が明けてコロナ禍になり、アマプラで見たいものを見尽くしてしまい、そういえば進めていたなぁと、なんとなく見たキム秘書は一体なぜで一発目からハマりました。何にハマったのか。1、練られた脚本。2、美しい映像と演出。3、個性的で美しく人間味あふれる俳優陣。4、聞けばドラマのシーンが浮かんでくる OST。 そして5、韓国語の耳障りの良さ。あと食べ物と焼酎。今はもう進めるまでもなく、誰もが知るところとなっているカンドラかと思いますが、まだ未体験の方もおられるでしょう。ハマるとき口コミの力は侮れない。このカンドラの森などその最たるものですね。ゆりさん、配信応援してます。はい、ゆきさん、ありがとうございます。頑張ります。そうそう、口コミの力はね、侮れないんですよ。そう、私もね、口コミでミセントとっけびを見てさらに沼ったという経験があるので、はい、本当にその通りです。で、もともとはね、感想を共有したくて始めたこのポッドキャスト、カンドラの森なんですが、いろんな方からのレコメンドが聞けるというのもメリットなんですよね。一口にカンドラファンといっても、好みのドラマは様々じゃないですか。できるだけね、いろんな方の視点欲しかったんです、口コミとして。でもうね、皆さんまんまと見たいドラマを増やしてくださってることと思います。もちろん私もです。皆さんからのコメントでどんどん見たいものリストが増えて、さっきの陽子ちゃんじゃないけど一生かかっても見れないほどになっております。で、そしてゆきさんがハマったポイント5つ、これはね、もう 100% 同感ですよ。脚本、映像と演出、俳優陣、 OST、 韓国語の素晴らしさ、あと食べ物もね、もう最高ですよね。もうなので、なかなかカンドラ以外に行けないんですよ、未だに。はい、ゆきさん、ありがとうございました。さあ、次の方ご紹介しますね。千歳さんからです。ネットフリックスで怪物と秘密の森を見たこと。面白すぎて韓国ドラマが止まらなくなりました。はい、ありがとうございます。この2つの作品がきっかけという方もね、多いと思います。カンドラってロマンスだけじゃない、こういう硬派なサスペンスがすごく面白いっていうね。で、私も怪物、秘密の森、どちらも何度見てももうね、面白いと思っていて、リピート何回したかな、もうね、記憶を消してもう一度最初から見たい、あの衝撃をもう一度って思いますよね。そうそうそう、秘密の森もね、これ口コミだったんだよね。もうすごくフォロワーさんからおすすめされて、ようやく見たというのが秘密の森でした。で、私は多分好みじゃないかもって思ってたんですけど、まんまとね、カンドラサスペンスの沼にはまりましたよ。で、怪物もこれも口コミで、田舎版の秘密の森って言われて見始めたんですよ。もう今となってはね、私の中ではナンバーワンに近いドラマになってます、怪物。で、恋愛要素があまり好きじゃないという方もいらっしゃいますから、これはもう本当に幅を広げてくれた作品たちじゃないかなと思います。はい、千歳さん、ありがとうございました。それではラストの方をご紹介していきますね。雨模様さんのコメントです。カンドラ好きは母やおばをはじめ私の周りにたくさんいました。元鍼灸師ということもあり、チャングムが流行っていた頃には母や患者さんから熱く勧められて少しだけ見た記憶があります。でも当時の私はそこまでハマらなかったんです。ところが2021年、日本のドラマ彼女は綺麗だったを見ていた時、これが韓国ドラマのリメイクだと知りました。 X で偶然カンドラ版との比較を見かけて興味が湧き、本家も見てみることに。そしたらなんと、パクソジュンが義理の兄の雰囲気にそっくりではありませんか。 それが自分の中ではツボで一気に引き込まれ、その流れでキム秘書は一体なぜも主張。そこで今度はパクミニョンちゃんの可愛さにはまり、さらに彼女つながりで見始めたヒーラーにどっぷり。チチャンウクのかっこよさはもちろん、ストーリーの面白さにカンドラすごいとなり、そこから日本のドラマよりカンドラを見るようになり、今では母とおばとカンドラの話ができるようになりました。はい、雨模様さんありがとうございました。ね、鍼灸師のご経験もあるんですね。宿泊業とお聞きしていたので、ちょっとすごいご経歴だなと思ってびっくりしました。でね、日本ドラマの韓国リメイクがきっかけというね、このパターンも多分あるんですね。なんか別のものもなんか聞いたことがあるような気がしますよ。ミセンとか、あとなんだっけ、あれシグナルもそうでしたかね。日本バージョンを見てからカンドラの方を見てハマったという方を何人か私も存じ上げております。でね、今もリメイクが決まりますと、ああ韓国版も見てほしいなって思いますもんね。そしてヒーラーが出てきましたね。私もヒーラーだいぶハマりましたよ。パクミニョンさんがね、キュートなショートカットで、もちちゃんうんくさんもすごいかっこよくてね。で、親世代の話も面白かったですよね。で、私もヒーラーはカンドラに沼った初期の頃に見てるんですけど、韓国の歴史、近代史というのを少し知ることができたなと思っています。でね、そうそう、雨模様さんのエピソードで気づいたんですけど、このカンドラにハマったきっかけというのは、個人的な、ご経験であるとかタイミングなどが影響しているので、すごく聞いてて興味深いですよね。この義理のお兄さんがね、パクソジュンさんと雰囲気そっくりっていう、もうこれもね、雨模様さんの周りの人たちだけの条件じゃないですか。親御さんからの影響の方も多いですし、お友達から勧められての人もいらっしゃいますし、いや皆さんね、今回こう聞いていて、お一人お一人の環境によるんだなっていうのをね、もう感じました。もうね、いろんなところにこのカンドラにはまるきっかけって埋まってると思うんですよ。皆さんね、そのきっかけを見事に掴んで、カンドラの森の奥深くにこう入っていきましたという感じで、本当にたくさんのエピソード楽しかったです。送ってくださった皆様ありがとうございました。はい、今回の話題はカンドラファン同士仲良くなるための話題の一つでしたね。リスナーの皆さんとの距離も縮まったように思いました。これからもね、皆さんが参加しやすいアンケートを増やしていきたいなと思います。ということで、次回もですね、そんなアンケートを、はい、採用させていただきます。で、今回ね、リスナーのペタッコさんから皆さんに聞いてみたいということを実はお預かりしておりまして、はい、どんな内容かと申しますと、このカンドラの森を皆さんはいつどのように聞いているのか知りたいです。ちなみに私は寝ながら布団の中でイヤホンでタイマーかけて聞いていますということだそうです。ということでですね、いつどんなシチュエーションでこのカンドラの森をお聞きいただいているのかというのをぜひお寄せください。締め切りは11月28日金曜日です。そしてまた年末がやってきますので、そろそろ今年の下半期のおすすめドラマも募集しますよ。アンケート開始までに準備しておいてくださいね。はい、ぜひこの番組への感想をお送りください。Spotify や Apple Podcast のコメント欄に入れていただけるとすっごく嬉しいです。その他 SNS でもお待ちしております。皆様からのお声がエネルギーになっております。このポッドキャストの配信やアンケートのお知らせについてはメールマガジンでお知らせしております。メルマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてください。また旧 TwitterX、Facebook、Instagram でもお知らせしておりますので、ご登録よろしくお願いいたします。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。